こんにちは。堀先生の知るは楽しみなりパーソナリティ堀清です。知るは楽しみなりと申しまして、知識をたくさん持つことは人生を楽しく豊かにしてくれるものであります。この番組は大学の先生として30年以上経済学関連の講義を担当し、特に中小企業研究を専門にしてきた私、堀先生が、専門柄気になる最新の経済、国際、産業、企業動向、大学教育や学生事情、はたまた趣味のクラシック音楽や知人、友人との情報交換の中で感じたことなど、肩肘張らずに適当にお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この放送を聞いてくださっているあなた、昨日何か新しいことに出会えましたか？本日は6月3日。水曜日です。台風6号が接近中です。現在私が住んでいる東京都町田市にも大雨警報が出ています。6月3日午前7時頃ですけれども出ています。で、この影響で、危険なので、交通機関も乱れるしね、昨日から本日6月3日の授業を休校にするという首都圏の大学が相次いでおります。で、本学も今朝6時に、本日の授業を全面休校すると、それから校舎は立ち入り禁止だと、だから来るなというね、そういう案内をウェブサイトに出しました。で、大体そんな感じですね。対面の授業、ハイブリッドの授業は休校だと、それからオンラインの授業はやるっていうふうに書いている大学もありますけれども、基本的には全面休校のようです。ただ一校だけ、ネットで話題になっておりますのは東京理科大学であります。昨日の夕方頃かな、台風6号接近に伴う6月3日水曜日の授業についてというお知らせを出した中で、6月3日水曜日の授業は通常通り実施する予定です。そういうお知らせを出していました。天気が悪いから、交通機関の運行状況が乱れる可能性がありますので、学生の皆さんは時間に余裕を持ち安全に十分気をつけて通学してくださいって書いてありましてですね、ネット上で大騒ぎになってます。この大学はちょっと人の安全を考えてないんじゃないかとか、台風で休校になりたい人が選ぶべき大学ではないとかですね、そんなようなちょっと皮肉を込めた画像も掲出されたりしておりましてね、ちょっと話題になっております。こういうその台風とかですね、自然災害が起きそうな場合に、いつどう判断するのかと、大学に学生を来ないようにさせるのかどうかっていうのをどう判断するのかってなかなか難しいところなんですけれども、判断が遅れますと、いろいろ思わぬことが起こったりするので、そのあたりも、東京理科大学ですからね、十分考慮されてのことだと思うんですが、さて、どんなことになるのか、ちょっと、よそごとって言いますか、人様の大学ではありますけれども、ちょっと気にはしたいと思います。さて、今週は私を育ててくれた人々というテーマでお話をしております。昨日は、大学時代から大学院にかけてね、あるいはもっと就職してからもご指導いただいた私の恩師である、慶応義塾大学の佐藤義雄先生のお話をいたしました。本当にいろいろ多面的に人格形成に、ついてもですねお世話になった、そういう恩人だと思いますけれども、本日ちょっと視点を変えまして、私に世界は一つではないんだということを教えてくれた人たちのお話をしたいと思います。で、それは、私が1989年にオランダのエラスムス大学に留学した、初めて海外に行った、その時にクラスメートとして出会った人たちであります。その当時私27歳でありました。授業はすべて英語でね、行われていて、 まあ、オランダ人だけでなくて、イギリス人、ドイツ人、アイルランド人、オーストラリア人、デンマーク、スペイン、イタリアと、まあ、ヨーロッパ各国から集まった人たちと一緒に学んでいました。もちろんアメリカの人もいたし、それから、ヨーロッパの大学に留学しているんだけれども、アフリカ、ウガンダだったかな、から来た人もいたりして、今振り返ると本当にインターナショナルなというか、まあ、興味深い面白い人たちばっかりでしたね。まあね、授業は非常に、まあ、難しかったのかどうかはわからんけれども、でも、まあ、英語慣れてないっていうこともあったんだと思うんですけどね、特に最初の、本当に3週間、4週間ぐらいですね、本当に授業、先生が何話してるのかほとんど理解できてない、いうようなことがありました。これは大変なことになったな、というふうに思ってね、いろいろ苦労しながら過ごしていたんですけれども、まあ、英語力が足りないのか、あるいはもう自分がもともと能力がないのかね。まあ、そんなふうに思っていたんですけれども、まあ、ある日、イギリス人の、まあ、女の子だったんですね。女子学生が、私にこういうふうに言ったんですよ。お昼ご飯食べながらだと思うんですけどね。あの先生のお話全然わかんないんだけど、あなたどう？っていうふうにね、言ったのを、まあ私非常にこう、面白く聞きました。思わず笑ってしまいましたですね。まあ私英語ができないっていうのをその気に病んでいたっていうか、すごくやっぱりこう悩んでいたんですけれども、彼女、英語が母国語なんですよね。で、なのに、あの先生の話全然わかんないんだけどっていうふうに言ってくるもんですから、ちょっとね、思わず笑ってしまったんですね。ところがね、まあ考えてみると、その、私自身も、例えば大学で、例えば哲学の授業とか聞いていて、まあ日本語話してることはわかるんだけれども、ほとんど何言ってるのか意味がわからないっていうね、まあ、そういう授業はいっぱい聞いたことがあるわけですよ。でそう思うとね、これはそうだなと、母国語で聞いてもわかんない話ってあるんで、外国語で聞いたってわかんないことはさ、あるよねっていうふうに、まあ、そんなふうに考えられるようになったら、随分気が楽になりましたですね。かえって、私がわかる話だったら、つまりは、例えば、まあ、経済学の話であるとか、経済学の基礎理論の話だとか、あるいは、その、例えば、日本の優れた、当時のね、優れた、まあ、経営手法、その、ジャストインタイム生産方式とかね、まあ、そういうのであれば、全然すんなりと理解もできるし、あるいは議論に参加できたりもするんですよ。まあ、そういうことだな、っていうふうに思えたら、随分気が楽になってまいりまして、まあ、その後、私の、まあ、英語の能力も、まあ、少しは改善したのかなっていうふうに思えるような、まあ、そんなような思い出があります。それからね、やっぱり、国によって、その、時間の感覚も随分違うんだなっていうことは、学んだところですね。まあ、スペインやイタリアの学生たちってね、いわゆるラテン系っていうんですけど、平気でやっぱり15分、20分遅れてくるんですね。最初は驚きましたし、先生からも結構注意されたりしてたんですよ。一方でね、ヨーロッパの国でも、北欧の方の人たちね、ノルウェーとかスウェーデンとか、あの辺の人たちってのはすごく時間に正確なんですね。で、どちらかが正しいとか間違ってるっていう話じゃなくて、どうやらその、まあ、やっぱりこの文化や歴史、環境が違うんだなっていうことを、少しずつ学んでいったかなっていうふうに思います。で、思い出しますのは、留学期間の終わり頃だったと思うんですけれども、スペイン人のね、その学生さんが私にこんなこと言ってくれたんですよ。君は時間を守ることを非常に大切にしているけれども、それを言う君の行動を見ると、なぜ日本でジャストインタイム生産方式が可能なのかっていうのがわかるような気がするよと。そんなこと言ってくれたんですね。まあ、お互いがお互いを見ながら少しずつ影響を与え合っていたっていう、そういうことなのかなっていうふうに感じました。 まあ、教える人と教わる人っていうのが決まってるわけじゃなくてね、人はその出会いの中で一緒に成長していくものなのかもしれません。昨日、まあ、お話しした佐藤先生の言葉の中に、存在するものは全て正しいという言葉があります。まず、まあ、相手を理解してみるとか、なぜそう考えるのかを知ろうとしてみる。ということ、そんな姿勢を私はオランダで出会った友人たちから教えてもらったような気がいたします。今週はそんな私を育ててくれた、そういう人のお話をしております。もしよろしければ、明日もまた何かをなさりながらで結構です。お耳だけ少しお時間をお貸しいただければ幸いです。堀先生の知るは楽しみなり、パーソナリティ堀清でした。今日私はあなたは何を新しく知ることになるでしょう。楽しみですね。お聞きいただきましてありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。